まりました、
はい、
トーキングエクササイズ、
うん
うん、回を重ねるごとに、
ええ
うん、
なんですか、
いや難しい話や、
ないぞみたいな、
いやいや難しい話やね、楽しい話、
あ、
まあ、こうやってやってきましたけど、
なんかあの話してましたよね、あのジョギングしてる時っていうか、まあマラソンしてる時に感じたその、まあ、二関節筋も含めた、うん、その足の使い方みたいなの、
ええ、
意識づけっていうんですか、
はい、
それってあれですよね、こう普段私たちが歩いたりしてる時も、うん、応用を聞くのかなっていう気がしていて、
あ、ただ歩いてる時の場面でも
やっぱりしっかりあのかかとから踏んづけていくっていうみたいな感覚を持って歩くのと、
うん、
なんとなくこう歩いてるっていうのは違うんじゃないかなって気がするんですけどね、
うん、それってあれですかね、そもそも歩くっていうことをこう意識化しようっていう話にも入ってきますかね、うん、
まああの失礼、いろんなことを意識したら動けなくなっちゃうから人って、
うん、
だからこう歩き方を指摘するにもなんかワンポイントかツーポイントぐらいだと思うんですけどね、
うん、
よ、
うん、はい、
うん、その中でしっかりこう踏んづけてるかっていうことをもう一回改めて、足の裏でしっかり地面をこう捉えてるかっていうところと、オタクが言ってたようにその時の姿勢ですよね、特に上半身というかその猫背になってたり腰が落ちてたりとか丸まってたりとかじゃなく、また反り返って過ぎてたりじゃなく、しっかりとまっすぐ前を見てみたいな、その2つだけでいいんじゃないかなって気がしてるんですけど、
なるほど、ちょっとシンプルになっていく感じはありますね、
シンプルにした方が、あんまりこう、うん、足をこうかかとからこう、うん、最後まで蹴飛ばしてとかってあんまり言いすぎると、うん、こう余分に蹴飛ばしちゃったりとかそれで前につのめちゃったりとかする可能性とかね、ありそうな気がするんで、とにかくしっかり踏んづけると、
市民ウォーカーを対象にしてる、あのよくパンフレットとかで、
はいはい、
歩き方のそのコツだとか姿勢とか書いてあるじゃないですか、
ありますよね、
あれってまあかかとからつく、背筋を上げる、腕をしっかり振るみたいな、大股で歩くみたいなこと書いてあるじゃないですか、それとはまあもちろんそれは
間違ってはいないんです
けどね、歩行分析をもとに多分出されてる話だと思うんですけども、それとはまた別というか、もっとシンプルな視点で歩行というものを意識してできるんじゃないのかっていうふうに受け取っていいかな、
そうそうそう、だからまあそれをまあ2つぐらいに絞ったらいいんじゃないかな、腕を大きく振るとか大股にとかってしなくても、しっかり踏み込めば歩幅は大きくなると思うし、その時にしっかりとその背筋を伸ばしてっていうのは別に悪いことじゃないと思う、あんまり意識すぎると反り返しすぎたりする場合もあるので、
そうなんですね、背筋を意識することはその反ってればいいのかっていう話になっちゃいがちなんだけど、いやそうじゃなくて、多分踏むための力をうまくこう伝える、その形がちょうどあの姿勢のいい状態になってるんじゃないかな、
それがこの間言ってたね、マラソンの時に、まあ、やや走ってるから前傾だけど、しっかり肩甲骨寄せてとかっていうのが、まあそれはあの詳しいからそういうことを意識化できるんでしょうけど、まあそんなに苦ではないわけでしょ、
そうなんです、
知ってる人にとっては、
そう、この間の僕のランニングの時に考えてたことは、いかにあの足にうまく力を伝えられるかっていうことなんですよ、でただそれを達成させるために、その足の力の伝えるその上側の構造ですね、体の構造がどういう状況だったらうまく伝わるかっていうのを、結構ね走ってる最中いろんな姿勢を試してみたんですよ、
なるほどね、
あの胸も張ったり、あるいはちょっと力抜いたりだとかしながら、どこの時に足に一番あの効率よく力が伝わって前に体を押し出してくれるか、
はいはい、走りやすいかってことですね、
そうそうそう、だからね意外に胸だけあの腰だけ反ってればそんなに力が伝わりやすいか、ちょっとそうでもないんですよね、
そうでもないでしょ、
胸もじゃあずっとかなり強く広げているといいのかっていうとそうでもないし、腕も大きくただブルンブルン振ってればいいのか、ちょっとそうでもない、ちょうど足に力が伝わりやすい、あるいは体を前方の方に押し出しやすい腕の振りなり姿勢があるんですよね、それを見つけていくのは楽しかったです、
なるほどね、
で
そうするともう腕をどうしようとかって考えなくても済むわけでしょ、
そう
結局足に焦点は絞られていくから、
全ては足にうまく力が伝われるかのための最適化という、
それはもう感覚的なものになっちゃうんですけどね、言葉で言うとね、だけど大事な要素かなとか思って、それはまあ普通歩くのも当然ですけど、 けど、その言ってたような健康のためにウォーキングしましょうみたいな時にはなおさらのこと、うん、それに似たような意識を持って、うん、もう本当に2つぐらいですよね、ポイントとしては。
その発想ってでも意外に、まあ、体育会系、体育系 の、 あの研究者だとかはまあ当然ご存知だとは思うんですけども、意外にその市民愛好家、ウォーキングの愛好家なんかもそんなに分かってないような気はするんですよね、う
ん、あんまり逆にいろいろありすぎるのかもしれないですよね。
そう、ありすぎると思いますね、うん、
でもそれぞれが実は関連付けられるから、一、うん、つをしっかりやれば割と連鎖反応的にうまくいく場合もあるのかなっていう気がして。
エンタメ的、
エンタメ的、
はい、はい、これ敵って聞いちゃってますけど、
いや大丈夫です、
大丈夫ですね、
これ聞いていただければ。
あ、大丈夫です、
聞いてないな。
いやいや、毎度ね心配なんですけどね、バチって言っちゃった。
ちょっとね、あの間空いちゃいましたけど、はい、うん、あの確かねダンプレの話したと思うんですよね。
ダンス&プレ、
はい、
ダンプレ、
吹奏楽を踊りながらやると、はい、でまあ大変だよなっていう話で、
まあね服だけでも大変なのね、
う
ん、
だけどもう制限があるからね、楽器によってやっぱり動き方も当然制限されるでしょっていう話だったんですけど、
まあでかい楽器もありますからね、
うんうん、あれね、だって小さい人がでかい楽器持つのと、うん、同じ楽器を体格のいい人が持つのでは、うん、当然こう動き方変わってきちゃうと思うんですよね。
まあそうでしょうね、それはね、
あれを一緒にするってやっぱり大変なんだろうなって、うん、前に言ったその周期性っていうんですか、手足の長さと動きの周期性ってやっぱりリンクするとかあるから、うん、
なんていうんですかね、ユーフォニウムとかっていうんですか、大きいあの
でっかいやつね、
吹くやつの一つになりますけども、あれ小さい人が回すと穴の重さでこう体振られちゃう感じはしますけどね、
うんうん、
だからある程度がたいのいい人がやっぱり受け持つようになってるのかな。
あ、
そうでもないのか、
わかんないです。ダンプレとなるとだからそういう要素も考慮して楽器選ばなきゃならないかもしれないですけど ね、
うん、大変だな。
でもっとそのパターン化されたね動きからその楽器によって動き変えてみたらどうかみたいな話も確かあったと思うんですけど、
ね
え、うん、いややっぱりそのユーフォニウムなんかだと動く、うん、動き方がもう多分限られてくる
だろうから。そうですね、フルートだとかね、うん、クラリネットなんかと比べればもうね、うん、限られちゃう。
だからフルートの動きとかね、そのあとなんだ、どんな楽器あるの、
まあ、オーボエだとかね、
オーボエとか、
うん、
まあ、トランペットとか、
トランペット、トランペットなんかはなんか、
まあ、それぞれの動きみたいな感じでこうね、あの時々ソロパート入れながら、
うん、
あ、やるっていうやり方 も、
楽器別、
楽器別の、
楽器別でダンスも変える
って、そうそうそうそ
う、
そういうの面白いんじゃないかなと。
トランペットはもうよりアクロバティックみたいな。
いや、どうなんでしょうかね、できるのかな、
うん、軽いですからね。
あ、トランペット自体は回したりもしますね。
まあしますよね、
うんうん、
そういうのもトランペット回してる時は吹けないんですけどね。
いや、もちろんいや、それ全員がやなくてもね、誰かが回しながら誰かが後ろで弾いたり。
でもそれまとまり効くんですか、その
パワー。いやいや、それは
あれです
よ、やる人が考えることだよ、僕が考えることじゃないから
、まあね、そこまで吹っときながらね、
うん、だとは思うんですけども、うん、まあそんな話をねしたいなと思ったんですけど、
うん、
まあもう時間は時間なんで、またそれは今度
もうなんか話引っ張りすぎ
ました。この度はこのぐらいにしたいと思います。
ああ、そうですか、
はい、
次回どんな話するんですか。
いや、そのダンスと、うん、音楽とダンスっていうのはもうちょっと話したいなと思います
今の話はいいでしょ。
いや、それ長くなっちゃうからね。
あ、そうですか、
ね、
じゃあ、
はい、次によろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございます。としてはですね、うん、あの僕ランニングしてる時によくウォーキングの方とすれ違うんですけども、
はいはい、
かなりこう何て言うんですか、典型例のような腕振り、うん、か体 の、
あ
の、
あ、
姿勢を良くさせるっていう、
背筋を伸ばして、
あのすごく何て言ったらいいのかな絵に描いたようなそこにその動きに全部あの神経が集中されてるかのようで、でもそれって本当に歩くっていう動きに効率よくできてるのかなっていう、う
ん、なんか
感じはします。
本末転倒の可能性もね、
うん、
型にはまるがゆえに。
ウォーキングっていうよりはアームスインギングっていうのそっちがメインになっちゃってる、うん、
だから一回その型を覚えたとして、 あの手張りじゃないですけどね、
手張り、
うん、型を覚えてそれを一回破って、
あ
そこから離れて、あの新しいものを獲得しようみたいな。
なるほど。
武道じゃないですけど、
お
それと同じで、うん、まあ、型は分かったとして一回それ忘れて、うん、ただあの斜め前下ぐらいを見て、
うん、
足地面を感じながら歩くだけでいいのかもしれない。
やっぱり武道なんかでも型からまず先にパッと入って、
まず最初に型なんです
けど、まずなんか丸暗記的にやるような感じで、
う
ん、
それがもう意識しないでもできるぐらい覚えたら、うん、そっから今度いろんな応用が効くんじゃないかと。
じゃあ今ああいう典型的に腕振りで、あの大股でかかとからっていう感じで型で歩いてる人たちも、うん、あのそこがこうある程度できた次の段階では、じゃあこれは何のためなんだろうっていうところに持っていった方が、
それがないとそう言って絵に描いたようなで、うん、終わっちゃうんじゃないかなって気持ちとするんですけど、
もしかしたら そこを超えてその一回型を破って自分の中でちょっとアレンジを加え始めたところで、もしかしたらこれが一番効率いいんじゃないか、うん、あるいはこれが一番力を発揮しやすいんじゃないかっていうところに行き着くこともあると、うん、
で結局それはまあ、 あの生態工学的に言っても多分その設置した瞬間から離れるまでの間にあるんじゃないかなって、うん、思えるので、それはそのお宅がいろいろ試した走りと同じですよね、
うん、
試しながら感覚つかめる人はいいですけど、どうしても肩からしか入れない人に関しては一回それはそれとして認識して、そういうのってさ毎回腕たくさん振ろうって言ったって忘れちゃうと思うんだよね、
うん、たまにいますもんね患者さんで、いやウォーキングしたら次の日肩痛くて、
うん、振りすぎなんだよ、ね、振りすぎだし蹴りすぎだったりする場合があるから、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱりそれよりもしっかり地面を足裏で全体で踏みしめるその瞬間っていうのを毎回感じながら、うん、そうすると地面の感覚とかも分かるだろうし、まあせいぜい言えばちょっと足指最後まで残す、ちょっと名残惜しそうに残すみたいな、そういうのさえあれば別に蹴り出す必要ないので、
うん、
しっかり踏み込めば自然と反対側の足は前に出ていくので、
まあ例えば歩行に関してウォーキングに関して言うと歩いてる姿勢だとかもいいのかもしれないけど、もうちょっとその何の目的っていうか何の結果を得るためにやるかっていうのを少し明確にしてもいいのかな、うん、例えば僕が言いたいのは、歩く格好の凄さよりは、
うん、
苦労せずに速く歩ける、あるいは疲れずに速く歩ける、
効率がいいってこと
ですね、うんうん、この一点だけを、
そうすると長く歩ける、
そう、この一点だけを求めるような体の使い方を自分で探していっても、うん、いいんじゃないかなと思うんですよね。
まあただその自分で探すっていうところがね、
うん、
なかなかこう自分探せばいいっしょってわけにはいかないから
突き放すようにね、
そうそうそうその辺がどうするかっていう話はね、うん、またちょっと次回お話ししていきたいなと思ってるんですけど、
ああ、突き放されない、あるいは
そうですね、
救済というか、
うん、救済ではないけどね、まあお助けみたいな、
あ、うん、助けるんですね、
いやいや助けっていうかね、なんかこうそういう
お役に立てれば
と、お役に立てれば
と、うん、
いうふうに思ってますけどね。
わかりました、はい、じゃあまたよろしくお願いします。
はい、デモンでした。 Oh my God!